大好き旅気分奈良発ペルペルペルーサです。皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回は世界旅の途中からが復活ということで、南米の方を今旅されています。この番組にもちょこちょこと出ていただいてます、あの方です。お名前どうぞ。
どうも、かずきです。
かずきさんどうも、お疲れ様です。聞こえます？
ちょっと途切れ、途切れですね。
さすがに距離が離れて地球の裏側で、今ペルーからってことなんですけれども。
あ、聞こえなくなった。
あ、全く聞こえないですか？大丈夫？難しい。
あ、今聞こえます。
はい、聞こえます。あ、
今聞こえます。
はい、はい、OK です。はい、ペルーからってことで、まあ、時差が13時間ということで、今、日本の方
は。14時間。
あ、14時間。あ、今14時間ですか、はい、時差。
あ、そうですね。
あ、そうなん、今ここ日本は朝の11時過ぎたところなんですけど、そちらはじゃあ夜の何時ですか？
9 時です。
9時、あ、9時過ぎたところ14時間なんですね。はい。で、いつもはですね、はい、かずきさんと言いますと、ボリビアのサンタクルスから、いろんなことを、お話ししていただいてるんですけれども、聞こえます？
はい。
そこから、
聞こえます。はい。
今は、まあ、ペルーの、リマの近くの、ワラスというところにいらっしゃるんですけれども、はい、今は、そのワラスってどんな場所なんですか？
山の結構高いところで、
はいはいはい、
温泉とか山とか湖とかがいっぱいあるところですね。
うん、
かなり居心地のいい。
今のフェイスブックでかずきさんの写真とか見てるんですけれども、
はい、
非常に綺麗な風景で雪山みたいになってて、
ですね、はい。
これが、あれですよね、トレッキングとはいえ、4650メートルの山というところなんですけども、
はい、その湖が4650メートル地点にあるっていう。
ああ、はいはい。
ですね、そこまでしか行ってない。
あ、はいはい。じゃあまだ上行かれるんですか、これは。
上もあるけど、あんまりその上に行く人は少なめですね。
そら、かなりの重装備しないと、それは難しいですよね。そこから上になるとね。
はい。
で、実際どうでしたか？その3850メートルのところから4650メートルのところまで、片道3時間のトレッキングって書いてますけど。
はい。
これ、軽トレッキングってなってますけど、ほんまに軽かったんですか、これは。
なんか、事前に結構いろんな人のブログとか、前に行った人の情報を聞いて、
はいはいはい、
結構きついっていうので、
はいはいはい。
いや、結構やばいのかなと思って行ったんですけど、事前情報がかなり、ハードな感じだったんで、行ってみたら、ああ、こんなもんかみたいな。
そうでもなかった。
はい、きついはきつかったんですけど、そんなに、
うん。でも、皆さんのね、その中にはどんなんかちょっとわからないんで、例えばきつかったところでどんな感じのところでした？どんな感じのところありました？
基本的にそのきついっていうのが、みんな大体そのリマってもう海抜0メートルのところから、
はいはいはいはい、
このワラスが3090なんですね、町が、
はいはい。
で、そこに1日で来て翌日に行ったとかで、高度順応ができてなくてきつかったみたいのが、
高山病になられる方が多かったってことですね。
はいはいはいはい、そうですね、そう。それできついっていうので、結構来てから、しばらくしてから行ったんで。
あ、まあ、なるほど、なるほど。
少ないとは言わないけど、うん、そんな、それほどではなかったですね。
ああ、だから、なるほど、なるほど。わかりました、わかりました。カズさんの場合は結構準備がよくできてたと。体も順応してから行ったので、そうやって行ったら、まあ、軽いかなっていうところなんですね。
はい、そう、まあ、軽くはないけど。
軽くはない。
まあ、そんなに、きつ、うん。そこまできつくはなかった感じですね。
普通の靴で普通に登る感じではないんですよね。
ちょっとね、普通よりちょっと登りにくい靴で。
普通より登りにくい
靴で。登りました。聞こえますか？
聞こえます、聞こえます、聞こえます。かなりアイゼンとかさんいるんですか？
聞こえますか？
聞こえます、聞こえます。 こちらの声聞こえてますか？もしもし、聞こえてます？
もしもし。はい、今聞こえました。
こちらはさっきから聞こえてて大丈夫ですよ。で、靴はね、聞こえます？もしもし。
はい、聞こえました。
靴は結構あれですか、その、大丈夫？
微妙ですね。
微妙ですか？
微妙ですね。
スカイプの方がいいんですよね。
多分、この、宿の、
問題ですか？
Wi-Fi が、
その問題で。
共用なんで、
あ、なるほどなるほど。
多分誰かがその、なんか動画とか見てたりすると多分ネットクリーディングがします。
あー、なるほどなるほど。ま、今はいけます？ちょ、微妙ですか？
今はいけてます。
OK です。で、靴なんですけど、
いけてない。
あ、大丈夫？
微妙。はい。
いきますか、
は
い、まあまあ、これでいきましょう。ね、靴は、
途切れ途切れですね。はい、
靴はあれですか、かなり、氷とかの上でも登れるような感じの靴ですか？
はい、はい、はい。
靴はね、氷とかの上をこう、
はい、
登っていくような感じの靴ですか？ギザギザした。あれ、難しいかな？
はい。
あ、そしたらね。
ダメっぽいな。
ダメっぽいですか？
はい。
ちょっと難しいですか？もちろん。
ちょっときつい。
きつい。
多分。
あ、わかります。
なんか他の人が YouTube でも見始めたのかもしれないです
ね。その状況なんですね。わかります。一回、メッセンジャーでやってもいいですか？
あれ、あ、今聞こえるようになりました。
いけます？あ、オッケーオッケー。そしたらちょっとこれでいけるとこまで行って、後でまたメッセンジャーもやってみたらいけますかね？
あ、はい、大丈夫です。
あ、いけます。だいたいどんな感じで。
お話聞こえました。
そしたらね、これちょっとこういう、はい、電波状況なので、
はい。
どういうルートでどんな風に回られたか、旅のですね、はい、どういう工程で回られたかとか、宿はどんな感じだったとか、その辺も、ちょっと、カズさんの方から一回ずっと言ってもらえたら、それでなんとか行きますわ。
はい。
大丈夫ですか、はい、今
あ、大丈夫です。
はい、お願いします、飲んだら。
はい。その、もともと、友達が来るっていうので、
はいはいはい。
その、旅をすることにしたんですけど、
はい。
目的的には、うん、クスコと、マチュピチュとウユニ、
うんうんうん、
とパタゴニアだけ行ければいいかなって感じだったんですけど、
はいはいはいはい、
で、このバス、こっちがバス移動なんで、
うん、
もう、本当はクスコ待ち合わせにしようとしたんですけど、
はいはいはい、
他の友達からちょっとワラスがいいよって聞いて、友達がリマインだったんですよ。
はいはいはいはい、
で、そのちょっとワラス行きたいからじゃあリマに迎え行くっていう話になって、でリマ行ってから、
うん、
もうその2、3日泊まって、うん、そのままワラスに来て1週間、
はいはいはいはい、
ほぼちょい沈没みたいな感じなんですけど、ただその先が、
はいはいはい、
週末にオルーロ、ボリビアのオルーロでカーニバルがあって、
はいは
い、それを目指して、あといろいろ寄り道するところも決まってるんで、もうちょっとそろそろ出なきゃかなっていう。
なるほど。帰りに、あれですか、マチュピチュは寄ったりするんですか？
オルーロに行く前に、寄っていくので、
うん。はいはいはいはいはいはいはい。
ですね。で、その、サンタクルスから、ギマまで、が、バスで、乗車時間50時間っていう。
50時間ですか？
かなりの長旅で。
それ途中、どっかで泊まったりもするんですよね、だから。
そうですね。最初ラパスまでちょっといいバスで行って、
はい、
で、そっからはラパスからプーノに行って、
はい、
で、ラパスからプーノで、そっからそのままアレキパに行って、アレキパからリマでしたね。
あー、はぁはぁはぁ。あれですか、アレキパからリマぐらいまでのバスってのはどんなバスだったんですか？
それは割といいバスなんですけど、かなりもう道がやばくて。
はい、道がやばい、はい、はいはい。
昼に行ったんですけど、もう、なんか、まあ、絶壁みたいな感じで、 窓側に座ってたんですけど、
はいはいはい、
場所によっては、なんですか、もう道が見えてなくて、そのままダイレクトで海になってるみたいな、その窓から、うん、窓からの視界で、もう道が見えないくらいのところもあって、で、しかもそこ、それがもう、7、8時間くらい続いてるよ。
ちなみに、和樹さんは高所恐怖症とかそんなのは大丈夫なんですか？
高所恐怖症は割とちょいありますね。
ある あるよ、多分だいぶ しんどかったですね、ほんなら、そのバスの中では。
あ、ちょっと見てて、ちょっとハラハラましたけど。
バスの中は、
まあ、でもそんなに、うん、バスなので。
バスの中は快適っておっしゃってたんですけども、
はい。
もう冷暖房は完備。冷房完備。
そこそこですね。
お
まあ、ある、ついてはいるけど、うん、みたいな。
広かったんですか？シートとかは。
そうです、その、ラパスまで行ったのはもう3列シートのいいやつで、もう夜行で17時間だから、ちょっと寝てこうと思って、ちょっと奮発して。
はいはいはいはい。
なんですけど、その先はまあ、一応、ちょっとセミカマ、あの、なんていうんですか、寝台のちょっと寝台みたいな。リクライニングがいっぱい効きますみたいな感じ。
お客さんは結構多かったですか？
そうですね。やっぱかなり場所によって違ってきて、うん、もう、ラパスからプーノまで行くのは、やっぱこの欧米のヒッピーみたいのがいっぱい乗ってて、そこから先はもう、はいはい、ペルー人、現地人みたいな。
これ、値段的にはどれぐらいですか？やっぱかなりバスは安いですか？
そうですね。バス、あの、60ドルでサンタクルスからリマまで行きました。
6000円程度で。
そうですね。で、飛行機で行くと多分、その、プラス3万300ドルくらいかかる。
なるほど。まあ、今はあれですよね。カズさんの場合は時間は結構余裕があったんで、じゃあ安いので、まあ一回行ってみようと。
そうですね。その、あの、60ドルで50時間か、うん、360ドルで2時間かみたいな。
そのね、50時間というのは僕もそういうバス乗ったことないんですよ。まあ最高でも23時間ぐらいなんですけどね。
はい。
50時間ってなんか、どんな風にして過ごしてました？
なんか、でも逆にも、慣れます。
慣れますか？
音楽聴いたり、
はいはいはい、
ちょっとバス、あの、バスとかでなんかすると酔っちゃうから本読んだりはできないんですけど、景色はかなりいい感じなんで、
うんうんうん、
景色見てるのと音楽聴いてるのとで、うん、まあ、後半は逆に、あの、慣れてて来ました。
バスの中でも同じようにそういう風に長旅っていうか、回ってる方もいらっしゃるんですか？
やっぱそのルートですね。そのリマか、あ、サンタクルスからリマまで行く人はいないんで。
はいはいはい。さすがにそれはね。
そう、その結構旅人がよく通るルートは旅人ばっかりで、で現地人のところは現地人みたいな感じでしたね。
欧米人がやっぱりあのバックパッカーとしては多かったですか？
そうですね。たまになんか一回、うん、あの韓国人がいて、
で
長いことの韓国人いるなって思って、バス乗ってたんですけど、降りたらちょっと話しかけてきて、なんか日本に留学してたみたいで、日本語が達者な方で。
なるほど、なるほど。その方はちなみにどの辺を回られようとしてはったんですか？
いや、多分もうこっちの人のルートって大体やっぱ、もうマチュピチュウユニで、なんですね。もうそこメインで、まあ、他でちょいちょい寄り道するみたいな。
なるほど、なるほど、なるほど。まあ、あれですよね。まあ、言ったら、あれですか、その時のカズさんのルートとは逆の方行くみたいな感じのルートだったわけですね。
ちょろっと今切れて聞き取れなかったです。
カズキさんのルートと逆向きにその方行くみたいな感じだったわけですか？あれ、聞こえます？もしもし、あ、もしもし、こっちは聞こえてますよ。
あ、そうなんですか？
うんうん、
こっちだけ。
うん、多分そちらの方だけがなんか今
聞こえてないです、今。
韓国人の方は、あ、韓国人の方はね、 逆ルートで回られようとしてはるんですか？
はい、いや、逆、まあ、そうですね、変な話、こっちが、僕の方が、やっぱそのリマまで行って、リマの上の今を割らすから、はいはいはい、下を下ってパタゴニアを目指すみたいな
感じ
なんで。
あ、今そうか。はいはいはい、あ、そうかそうかそうかそうか。
そう、一旦もう、その登り切ってからそこから下っていくみたいな。
なるほど、なるほど。
感じね。
どうですか、そっちでなんか美味しいものとか食べたりしはりましたか？
そうですね、やっぱペルーはもう海鮮がいっぱいあるんで、はい、セビッチェとか、うん、もう美味しいものはもう食べ放題です。安いし。
あ、物価は安いですか？
そうです、ボリビアより安いですね。
ボリビアより安い。
はい。ボリビア、やっぱ今、インフレがかなり長年続いてるんで、多分5年前とかは、ペルーの方が安かったかもしれないんですけど、今、ボリビアの方が高いですね。
じゃあ、今は結構ペルーがそういう意味では、物価安くていいわけですね。
そうですね。
他に、例えば何がいくらぐらいでしたとか言える、そういうなんか、言えるもありますかね？
ね、うん、結構好きなのがレレーナっていう、
レレーナ
なんかポテト、うん、はい、レレーナっていうポテトを、うん、マッシュポテトの中に、ちょっとマッシュポテトにちょろ小麦粉混ぜたようなものの中に、
はい、
肉とか入ってて、うん、で、揚げたやつ
が、はいはいはいはい、
1ソル2ソルだからまあ、30円とか60円くらいで、結構お腹に溜まるんですよね。
美味しい。
美味しいんですよ。
それは、あれですか、結構現地でも、人気があるというか有名なんですか？そう、
結構いろんなところで売ってます。
まあ、現地のそういうファーストフード的なもので。
そうですね。
他はどんな食べてよかったですか？
あと、セビッチェっていうその魚のサラダみたいな。ペルーの結構名物料理なんですけど。
はいはいはいはい、はい。
でも、それも結構ピンからキリまであって、リマで結構高い10ドルくらいするやつを。
はいはいはいはい、はい。
それがめちゃくちゃ美味しかったですね。
もうそちらで 10ドルでかなり高い料理になるわけですね。
そうです。セビッチェ、多分通常、5ドルくらいなんですよね。
はいはいはいはいはい。
で、ちょっと10ドルのかなり人気の店のやつで、が美味しかったです。
それはあれですか、なんかこう、評判のいい店とかっていうのは分かってきて選んだんですか？それとも、
それなんか情報ノートに載ってて、
はいはいはいはい、はい。
翔くんっていうブロガーの人で、ちょっと友達なんですけど、
はいはいはいはい、
なんかその人のおすすめみたいな感じで、
なるほど、ね。そこをあらかじめ、まあ、見つけといて、で、それで実際行ってみて、まあ、堪能したみたいな感じですね、なら。
そうですね、はい。
はい、はい、はい、はい。まあ、どうですか、ペルーでその辺今食べられて、今、ワラスで結構長いこといてはるんで、その辺でいろんな料理を食べてたって感じで、道中なんか他におすすめの料理とかってありませんでした？
やっぱ、マンゴーとか美味しいですね。
あ、果物系がやっぱ美味しい。
そう、フルーツ系と、あとフルーツサラダが、ボリビアよりかなりクオリティ高くて、
あ、そうなんです
か？いろんなものが入ってて、はい。めっちゃ美味しいです。
結構なんかボリビアと僕はフレッシュとか、その果物のジュースが安くて美味しいっていうイメージがあるんですけど。
そうですね。なんですけど、ペルーの方が、なんか、物がいいというか、その豪華というか、いろんな果物が入ってて。
なるほどなるほど。
ボリビア結構単純なんですよ。入ってるものがシンプル。
なんで素朴なわけですね。
そう。ペルーは盛りだくさんっていう感じですね。
ペルーの今泊まってらっしゃる宿っていうのは、これは安宿になるんですか、はい、それとも結構ランクは上になるんですか今は。
かなり安宿ですね。
どれぐらいの値段でどういう施設とかありますか？
10ソルだからまあ、だいたい3ドルくらいで。
300円くらいで。
うん。はい。一応まあ今、二人で、部屋、この宿はもう一人、10ソルなんですね。
はいはいはいはい、はい。
だから、ドミでも、その部屋でも、うん、今二人部屋だけど、一人10ソルみたいな。
うん、ドミも同じ値段ですか？
そうなんですね。
ほう、あ、じゃあ、二 二人で部屋だいいですよね、それやったら。
ですね。くつろいでます。今。
中はどんな感じなんですか？
中、結構、なんでしょうね。高級じゃないけど、普通に綺麗です。ちゃんと掃除してあって。
はいはいはいはいはい、はい。
その建物自体は、なんていうんですか、チープではないけど、うん、まあ普通に、高級な感じではないけど、ちゃんとその掃除とかをしっかりしてるから、綺麗で、キッチンも結構ちゃんと綺麗に整ってて、いろいろミキサーとか、なんかいろんな道具も揃ってますね。
シャワーとかどうですか、お風呂？
シャワーは、お湯は出るんですけど、うん、時間帯によってちょっと、
ああ、なるほどなるほど。
お湯が、はい。
弱い時もあると
。暖かかったり冷たかったり、はい。はい。しかも結構夜とか寒くなるんで、たまにきついですね。
シャワーは自分の部屋についてるんですか？
いや、シャワーは共同です、ね。
共同で。なるほど、なるほど。で、トイレはどんな感じなんですか？
はい、トイレも普通に綺麗にちゃんと掃除してある。
共同で。
はい。
なるほど、なるほど、なるほど。ほー、でも、その値段で300円ぐらいでそのぐらい泊まれるんですから、やっぱりペルーは物価安いってことですよ、ほんまに。
そう、ただ結構普通のところを見ると、だいたい安いので15ソルからなんで、かなり安宿みたいですね。結構欧米系のヒッピーが泊まってる感じの宿です。
おー、ほうほう。それは欧米系のヒッピーと言いますとね、皆さんやっぱちょっと中には、はい、その薬とかやってる方もいらっしゃいますか、やっぱり。
みんなマリファナ吸ってますね。
みんな吸ってますか、やっぱり。
はい、匂いがプンプンしてきます、
ね。プンプンしてて。なんか話しかけてきたりします？
結構みんななんかフランクな感じで。
まあ仲良く。
だいたい会った人は挨拶して、はい。
彼らは、そのワラスはどうなんですか？居心地やっぱりいいって言ってますか？
そう、まあ結構その、ね、沈没してる人もいるんで、気に入ってると思います。
ワラスはやっぱそういう意味ではペルーの沈没の地であるわけですね。
多分そうですね、欧米系の人がかなり来る感じの、日本人少ないんですけど。
ワラス自身はどうですか、治安はどうなんですか？
よくはないですね。
よくはない。はい。
ペルー自体がかなり、治安いいとこ少ないみたいで。
はいはいはいはい。
結構その、なんていうんですか。そこそこ街なんですよね、
うんうんうん。
山の中だけど。
はいはいはいはい。
で、まぁ、ちょっと市場とかもいい感じに揃ってて、うん、ちょっと忙しい感じなんです。で、
うん、
まぁ、特に気をつけてればまぁ、大丈夫かな
みたいな。まあ、昼間は大丈夫なんですね。
はい。
で、どうですか、一人で行動したらやっぱり危ないですか？
いや、一人で行動してます。
じゃあ昼間だったら別に一人で行動しても大丈夫と。
夜もそこそこ一人で行動してます。その
夜一人で、
市場とか人通りが多いとこだったら。
大丈夫。
多分、まあ、スリとかはあるみたいなんで気をつけてれば。
ああ、はあ、はあ。
大丈夫だと思います。
その、あれですか、強盗とかそういうのはどうですか、噂とかは。
は、あんまり聞かないですね。
それはあんまりですね。
メインだと思いますね。
置き引きとかスリ。そのあたり。
はい、ああ、そうですね、はあはあ。
で、旅してるとやっぱり男性が多いですか？
はい。
旅してる。
半々くらいな印象ですね。
おー、女性の方も結構いらっしゃる。
はい。
おー、それはまあ、欧米の方に偏ってるわけですね。
そうですね。
おー、わかりました。まあ、じゃあ、これからですね、今、ワラスから、いよいよ、マチュピチュの方に向かっていくというのがこれからの工程ですか？
そうです、はい。結構、先にちょっと予定が詰まってるんで、
うんうん、
その、カーニバル間に合うかなっていう。今、二人して体調崩してるんですよね。
そうなんですか。それ、体調崩したというのはね、高山病的な。
そうですね、なんか、昨日、その、山に行ったんですけど、
はいはいはい。
ちょっと、友達が朝、一緒にもう申し込んであって、
はい、
朝の5、 5時半にピックアップで迎えに来てくれるんですけど、もうお腹壊して胃腸炎かもって言ってその日行けなくて、
で、
僕が帰ってきてから、あの、結構その山でちょっと体力使いすぎたみたいで、
そりゃそうですね、
その翌日にちょっと似たような症状を発症して、
ちょっと疲れもあるし、
二人で、二人で待ったりしてます。
まあ、さすがに50時間もバス乗ってはったっていうのもあるし、まあ、山にも行ったんで、うん、そろそろ疲れが出る頃ですもんね、そら。
ですね。
ああ、わかる。じゃあまあ、それまた休んでいただいて、ちょっと、またその、マチュピチュ行ったあたりで、時間があったら、また放送の方に出ていただくってことをお願いしてもいいでしょうか。
はい。
あ、もうぜひ楽しみに待ってますので、じゃあまたですね、はい、無事に、これからも、まあ、お体にも気をつけて、旅の方を続けてください。
はい、ありがとうございます。
いろいろお疲れのところすいません、ありがとうございました。
いいえ、はい。
それではですね、皆さんまた続きもですね、また、旅を追っていきますので、楽しみに待っておいてください。それでは皆さん、おやすみなさいませ。